今日はエステル記の2章です。このところにはエステルの選びのことが記されてあります。一節を見ますと、このクセルクス王の憤りが収まったとあるわけです。王妃ワシティは王の命令を聞いて出てこなかった。そのことによってこのワシティが退けられる。王は憤りが収まったときに彼女について決められたことを思い出した。それは彼女よりももっと優れたものに王妃の位が与えられるということであったわけです。そしてこのためにこの容姿の美しい未婚の娘が探し出されて、そしてこのスサの城に集められるということになったわけです。その時に一人のユダヤ人、五節に出てきますけれども、このモルデカイのことがここに記されてあります。そしてモルデカイはなんとこの叔父の娘ハダサ、7節に出てきますけれども、父も母もいないエステルを引き取って、そして自分の娘として養育していたわけです。そしてこの娘エステルはこの王宮に連れて行かれる。姿も美しく顔立ちも良かったと7節にあるわけですけれども、そういうことで王宮にこの連れて行かれるということになったわけです。そしてエステルは10節を見ると、自分の民族も自分の生まれも明かさなかった。モルデカイが明かしてはいけないと彼女に命じておいたからであるとあるわけですけれども、彼女はこの王宮に行き、しかもこの王妃として選ばれた。その後もこのことを彼女は守ったわけです。それは20節にも出ているわけですけれども、エステルはモルデカイに養育されていた時と同じように彼の命令に従っていた。エステルは非常に真実で、忠実な人であったということがわかるわけです。そして彼女はこの王の宮殿のところに行って12節のところを見ると、準備の期間があって6ヶ月はもつ薬の香油、そして6ヶ月は香料と女たちのための化粧品を用いて化粧をする。そのようにして王の前に出るということとなったわけです。選ばれた娘たちは13節を見ると、願うものは皆与えられるというような、もう非常に恵まれた環境の中に置かれていたわけです。しかし14節の終わりを見ると、そこの女は王が気に入って指名されるのでなければ二度と王のところには行けなかった。いくら素晴らしくって、そしてまたその賜物があったとしても、王が気に入って指名されるのでなければ王のところに行くことはできない。ですからエステルにそういう力があるというのではなくて、もう自分自身が指名されない限り王のところに行くことはできない。それはある意味このクリスチャンの一つの形ではないだろうかと思われるわけです。私たちが素晴らしいから、賜物があるから、それなりの力があるから神様に近づいていけるのか、そうではないわけです。もうただ一方的な憐れみと、そしてまたこの神様の選びがなければ私たちは神に近づくことはできない。ヨハネの15章の16節に、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのであるという、そういう言葉がありますけれども、私たちも実は神によって選ばれた。もう神様の憐れみ、その愛があるから私たちは神の前に 行くということができるようになった、それを私たちは忘れてはならないと思います。そして15節のところを見ると、彼女は王たちの監督である王の宦官ヘガイの勧めたもののほかは何一つ求めなかったという言葉が出てきます。他の娘たちはもう願うものはみんな与えられる、ですからもう自分はあれが欲しい、これが欲しい、もう何でも求めたんですけれども、エステルはそうではなかった。非常に謙遜な人であり、そしてもう必要最低限のものの他は求めなかった、そういう人であったわけです。おそらくはそのような謙遜な姿から、15節の終わりにはエステルは彼女を見るすべてのものから好意を受けていた、そのような姿を見ることができるわけです。そしてそのことは王にも認められて、17節に王は他のどの女よりもエステルを愛したとあるわけです。そしてついに王冠を彼女の頭に置き、彼女を王妃とした、そのように選ばれて、そして18節にはもう大宴会が持たれるということが出てくるわけです。ルカの福音書の15章には放蕩息子の許しと帰還のことが出ているわけなんですけれども、放蕩息子が自分の家に帰っていき、そして父の前に私は天に対してもお父さんに対しても罪を犯しました、もう奴隷の一人にしてくださいと言った時に、父親はこの死んだ者が生き返った喜んで大宴会を催したということがルカの15章に出てきていますけれども、私たちもまた本当に主の御前に立ち返っていく時に、何よりも神様は私たちを喜び愛し大宴会を催してくださる。エステルも王にもうどの女よりも愛されて、そして王冠をかぶらせて王妃とされた。私たちもやがては天の御国に帰っていくときに、イエス様は私たちを迎えてくださり、キリストの花嫁、そして私たちの頭には義の冠を与えてくださる、そのことを思わさせられるわけです。そして21節のところに、このモルデカイが王の門のところに座っていたとあるんですけれども、モルデカイもまた非常にへりくだった、そしてまた神様に忠実に従う人であったということが分かります。その当時で会うならば、もう自分が養育していた娘がもう王妃になった、普通だったら権力を振るうんですけれども、モルデカイはそうではなかった。本当に自分自身をも隠して王の門のところに座っていて、そしてなんと二人の人物が王を手にかけようとこの暗殺を計画していた。モルデカイはそのことを知ってエステルに告げ、エステルは22節を見るとモルデカイの名で王に告げたとあるわけです。そして23節にはこのことは王の前で年代記に記録された。モルデカイは王の命を救った、でも彼はこの時に何の褒美をも与えられなかったわけですし、彼は求めなかった。しかしこれが後々になって、大きな出来事となって表されるわけです。本当にこの時には何の報いも与えられなかったわけですけれども、しかしその後に、彼は大きな報いが与えられる。私たちも今何も報われていないような状況かもしれません。しかしやがては天の御国にあって大いなるまた栄光を私たちは拝することができ、そしてまた神様は必ず豊かに報いてくださる、そのことを私たちは信じて信仰に励まさせていただきたいと思います。